耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。
お久しぶりの人、そうじゃない人、そして初めましての人、皆様まとめてこんにちは。耳かきマッドサイエンティストこと
伊賀崎彩香です。
まあ冒頭いきなりささやいておきながらなのですが、まずは定番の諸注意から入らせていただこうと思います。いきますよ。
このラジオは全編ダミーヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホン、ヘッドホンで聞いてくださいね。
はい、今日はロリフ違う、したったらず風的な感じでやってみました。まあ最近温泉さんでもバイノーラル増えてきましたし、あの作品自体もね、あの温泉さんだけじゃなくていろんなところでバイノーラルのボイスドラマとか、そういうね、エッチなゲームのおまけとか、そういうのでね、バイノーラル音声とっても増えてきたので、この諸注意がなくてもイヤホンとかね、ヘッドホンしてくれる方が増えるといいなーなんて思っています。でどうなんだろう、ラジオとかって、まあこの番組は置いといてですよ、他のラジオ番組とか聞くときってどうなんでしょう、皆さんイヤホンとかで聞かれるんでしょうか、それともなんかスピーカーでガンガン聞くんでしょうか。多分車とか乗る方はね、スピーカーからしっかりと流して聞くと思うんですけど、どうなんだろう、最近これもアプリで聞けますし、なんかいろんなものをあのアプリで聞く、スマホで聞く方って多くなってきてるじゃないですか。だからやっぱりイヤホン派って増えてるのかな。増えてたらとても嬉しいです。まあお手軽って魅力ですからね。まあまだまだ2回目ということで、初めましてさんが多いかもしれないので、自己紹介をしていきたいと思います。いきますよ。プロデューサー、ディレクター、デザイン、音声編集、声優、レコーディング、広報、営業、シナリオ、歌などを受け負ってます。ざっくり一応本業は声優のはず。なんでしょう、あの美少女ゲームメーカーの白熊団子、あとは音声サークルの白熊の嫁で活動しております。外注では今言ってたところも受けますし、自分のメーカーとか自社のものっていうんですかね、でも同じところを受けてます。なんだろう、社内に人がいないんですよね、だから全部やっちゃうよって感じでやってたら、なんかいろいろできるようになっちゃったみたいな人です。まだ1回目聞けますよね、だからそういう意味でもちょっと今回はサクッといっちゃいたいと思います。
それではとピュッといっちゃいましょう。
というわけで今回のいたずらは
耳風でした。
人前で聞いていた方はいらっしゃいますかね。人前で聞いてたらこうピクッみたいなね、電車とかで聞いてたらヒャッみたいな、
可愛い声を上げてるといいな、そして周りの人からなんだあいつは気持ち悪いなみたいな目で見られてるといたずら成功って感じになりますね。
はい、ではでは本日もお便りコーナー行ってみたいと思います。このコーナーは皆様からいただいた普通のお便りを紹介するコーナーです。他のラジオに送ってみたけど採用にならなかった、もう伊賀崎でいいから読んでなどでも全然 OK です。皆様からのお便りお待ちしております。というわけで、まあ2回目ですからね、サクッといっちゃおうと思います。ちょっとね、今回お便りも多いですし、サクサクっとサクサクサクっといっちゃいますよ。あれですね、1回目放送を聞いてくださった方からたくさんお便りが来ていました。ありがとうございます。なんでしょう、まあ全部のお便りをご紹介できないっていうのがちょっとね、あの悲しいんですが、なんでしょう、 DVD 版になる時とか、そういう時になんかまとめていっぱいたくさんお便り紹介とかできたらいいですね。ではでは時間なくなっちゃうね、お便り紹介していきたいと思います。
日ヶ崎さん、こんばんは。
ラジオ開始おめでとうございます。私は第1回を朝眠たい通勤中に拝聴したら、終始バイノーラル収録であったこともあり、このラジオやべえとニヤニヤしながら聞いていたら目が覚めてきたので、今後も拝聴し続けることを決めました。
その時に周りの人に白い目で見られてしまったのは内緒です。
そこで伊賀崎さんにお聞きしたいのですが、演じられる時にバイノーラル収録と普段の収録で何かここは違うなと感じている点や、何か演技の方法を変えているところがあれば教えていただきたいです。それではお体に気をつけてお仕事頑張ってください。
ありがとうございます。
なんでしょう、簡単なところから言うと声の張り方、普通の収録は結構こうマイクにパンって乗せる感じで前に飛ばす、あと大げさにやるんですよね。でバイノーラルだと基本的に30センチまでで声をスッと消えるような感じで出すっていうんですかね、なんだろう、こう耳に痛くない音にするために声を丸めるっていうんですかね、こう伸ばしきらずにふわんみたいな感じで飛ぶようにしてますね。あとはこううるさくなりすぎないに抑揚を少なくとか、どちらかというと眠れる感じのトーンの朗読するようにとか、リアルさがなくなっちゃうんですよね、大げさにやっちゃうと。なのでまあ何でも達者さんですけど、リアルエロゲシチュエーショントリプル H のういちゃんみたいな、鳥ういちゃん、金髪のなんて言うんでしょう、ツインテールじゃないんですよね、なんかちょっとこうツインテール、ストレートの髪にピョンって2個ツインテールもどきツインテールはツインテールなんですけども、髪の毛を残しつつツインテールみたいなのやつとかを聞いていただけるとだいぶ違いがわかるんじゃないかなと思いますですねここ語り出すと長くなっちゃうんで、まあ、まあまあちょっと機会があったらじっくりと語らせていただこうと思います。
そしてもう一つちょっと気になっちゃったんですけども、通勤中聞いてて覚醒したのは目だけなのかな、他の部分は覚めなかったのかな。今も満員電車で聞いてるのかな、身動きが取れないのか、こんなこと。
じゃあ、まえさんはこれを通勤電車の中で聞いているんでしょうかね。さあ、どうなっちゃったのかな、楽しみだな。感想お待ちしておりますではでは、次のお便りに行きたいと思います。
ペンネームカナリアン様、あやかさん、こんにちは。放送楽しく聞かせていただいてます。さて、早速ではありますが、ラジオの略称やラジオの挨拶についてお話があったかと思いますが、ラジオの挨拶を考えてみました。耳かきマッドサイエンティストこと伊賀崎彩香さんが、ここ日本から世界征服を目論むということですので、世界でももっと広く通用するグローバルな英語を用いて、耳からイヤーと声をかける時のヘイという2つの単語を使って考えてできた挨拶がヤッヘイです。いかがでしょうか。ラジオの略称はうまく思いつきませんでした。汗。それではラジオこれからも楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます。実はですね、今回同じように挨拶を考えてくださった方がたくさんいらっしゃいます。ですのでこの機会に一気にご紹介させていただこうかなと思います。 ペンネームミミミギミミ様からいただきました。おめだち、最後の世界征服を目論むラジオから取ってきてますが、和、お、んのを
から始まる略称のラジオは少ないと思うので、エゴサもしやすそうですし、何より語感が美味しそうとのことでした。オムライスっぽくね、オムラジ。そして次、
ペンネーム夕日様。番組名の耳かきの耳と世界制服の服の部分をつないだ耳服はいかがでしょう。耳に息をの服だったり、ラジオを聞いて我々の耳が幸福になったりと、なんだか服という単語に縁ができそうな番組になりそうなので、こんな略称を考えてみましたとのことです。ありがとうございます。そして続いて、ペンネームのりひこ様。番組の愛称ですが、耳かきラジオはいかがですか。ストレートにどんな番組なのかも分かりやすいですし、ツイッターのハッシュタグとしても耳かきラジオは今のところ使われていないようなので、そのまま使えると思います。ありがとうございます。そして次、
ペンネームゆう様。耳かきのみとダミヘのだ、ラジオを合体させてみだらじなんてどうでしょう。ちなみにみだらじのみだらじは、あのみだらな感じのみだらのみだの字にラジをカタカナでみだらじとなります。ありがとうございます。そして続いては、ペンネーム
エッチなショウくん。
耳かきマットサイエンティストのマットのド、サイエンティストのエ、目論むのむで、ド M ラジオはどうでしょうか。直球ですねド M ラジオ、たくさんの候補をありがとうございます。この今読み上げた中からツイッターでアンケートを取っていきたいと思います。このラジオが更新される5月23日の21時以降、24日になるかもしれないんですが、アンケートが私のツイッターに出現します。皆さん投票してみてください。多分期間は1週間ぐらい設けると思いますので、ぜひぜひ投票してください。よろしくお願いします。続いてのお便りは、
ペンネームザブトン様。
伊賀崎さん、こんにちは。こんにちは。お耳についての相談なのですが、僕の耳垢分類は液状目、液状化、液状属なんです。なるほど。でも音声作品を聞いていると、気持ちよく耳垢をパリパリ取っている乾燥目の人に憧れてしまうんです。生きているうちに耳垢の性質って変わったりしますか。もし変われるなら耳かき棒で耳掃除したいです。まあ、番組のタイトルについてるんで、なんとなく察してるとは思うんですけど、私耳かきが好きなんです。そして耳垢の種類に関して解説した本を出したんですね。でその中で、あの今聞いてる人、ちょっと自分のお耳見てみてください。
あの日本人のほとんどは乾燥しているお耳、乾燥している耳垢の方多いんですけど、ごく一部の方、耳垢が濡れている方、なんて言うんでしょう、ちょっと湿っぽいタイプの方がいらっしゃるんですね。でその中でも、あの耳垢がお水のようにサラサラしたタイプの方がいらっしゃるんですね。今回の方はそういった方です。皆さんもちょっとぜひぜひ見てみてください。あ、でもあれですよ、お風呂上がりとイヤホン取ったばっかりだと、あのお耳のところに汗かいて耳垢が湿っているっていうこともありますので、あの耳が乾燥している時にご確認ください。
さてさて、長くなりましたが回答させていただきます。一応なんて言うんでしょう、耳垢の質って変わるんですよね。でもですね、年齢が上がるにつれてどちらかというと水分が増える傾向にあります。なので、ちょっと難しい可能性もありますね。ちなみに耳垢ってそもそも耳の中のホコリと代謝で出た皮とか耳のところに出る分泌液に絡まってできたものなんですよ。なので分泌液が減れば耳垢は乾燥するんじゃないかなと思うんですけど、耳垢を乾燥させたいので手術したいですみたいな人ってあんまりいないと思うんで、多分この手術っていうのはないんだろうなと思います。というわけで、第2回のお便りコーナーはこの辺で終了させていただこうと思います。改めまして、たくさんのお便りありがとうございました。いや、今回もたくさんのお便りいただきまして、全てがご紹介できないのが大変申し訳ないなとちょっと思いつつも、時間は限られているので、 はい、申し訳ないのですが、何かね、ちょっと最初の方でも言いましたけど、 DVD とかになった時とかにね、特別版としてちょっと今回ご紹介できなかったお便りを紹介させていただくよみたいなコーナーができればなと思っております。さてさてさて、ここでお知らせです。いいですか、皆さん、ちゃんと耳を澄まして聞いてくださいね。で、できれば左耳に意識を傾けていただけると嬉しいです。いきますよ。ピクってしました？すいません。じゃあお知らせしていきますね。
訓練された耳奴隷さんはご存知だと思うんですが、次回は特別会配信です。
なんて言うんでしょう、番組後半だとみんな寝ちゃうと思うんで、今のうちに特別会のお知らせをしたいと思います。特別会はですね、私の放送やイベントではもう皆さんおなじみかなと思うあまちにゃんことあまちはるさんが遊びに来てくれる日直というコーナーを予定しております。日直会とは、ババーン、耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎の助手あまちにゃんことあまちはるさんとともに
全生物耳奴隷化計画をさらに強化する会でございます。
普段いただいているリクエストをあまちにゃんと共にやってみたり、ゲストさんを呼んでみたり、次回の第1回日直会では2人だけなんですけども、2回目以降はゲストさんがいらっしゃいます。あ、ここテストに出ますよ、いいですか。日直会のお便りは普通おたでも安眠研究部でもその他でも日直会宛にお願いします。混ざっちゃうんで、ゲスト会の時はゲスト会のところ、ゲストさん宛に送ってください。後でもうちょっとわかりやすくどこかしらのページで解説します。さてさて、そしてですね、第1回の日直会、お便りの募集内容の発表させていただきたいと思います。今回はですね、2人への質問など普通のお便り、安眠研究部の題材を募集しています。実はですね、リクエスト ASMR は私の独断によりすでに決定しておりますですので、いただいても次回以降になるかなと思われます。初めましての人も常連さんも、ぜひぜひどんどんどんどん、もうメールサーバーがパンクするぐらい送ってください。あ、そうそうそうそう、収録日の関係でこの番組を聞いたらすぐに送ってくれると嬉しいな。ではでは、次のコーナーに行きたいと思います。
リクエスト ASMR 全国おとたびプラス。
あなたの好きな歌は何ですか？マイナーから王道まで、まだまだ知られていないけどこんな音があるんだよ、そんなあなたからのおすすめお待ちしております。広めよう音フェチの輪。というわけで、本日の音はといきたいところなのですが、まだまだ2回目、音フェチ ASMR って何ぞやという方のために説明をしたいと思います。
ASMR とはものすごく長い長い英語の略で、音などの刺激でゾクゾクしたりする感じや心地よくなることです。ざっくりと、あとはググってください。
そしてそして、第1回から聞いてくれているそこのあなた、
タイトルに音たびプラスがついていたこと
気がつきましたこちらはですね、伊賀崎が全国を旅して収録した音を使用した時につけようかなと思ったタイトルです。今回はまあ録音されたものなんですけども、もしかしたら今後ロケ地からお届けとかいうこともあるかもしれません。お楽しみに。というわけで、本日最初のリクエスト ASMR やっていきたいと思います。
ペンネーム、ふんのさん。紙袋をかぶせられ、指で袋をなぞったりつついたりする音がゾクッとする感じで好きです、お願いします、
というわけなので、早速やっていきたいと思います。ただしですね、ちょっと紙袋をかぶせるときにちょっと結構うるさいガゴンっていう音が鳴ってしまったので、ちょっとかぶせたところからやっていきたいと思います。
紙袋かぶせました。声がなんか若干こうエフェクトがかかったみたいに遠くなりますね。よし、じゃあ触っていきますよ。
正面で全部に音が伝わるからあんまり距離感は出ないかも。不思議な音。ついてみますね。太鼓みたいな音になっちゃいますね。爪です。今の指の腹で撫でてます。紙袋の入り口を撫でてます。不思議な音です。押さえても音はあまり変わらない感じですね。太鼓っぽい。ちょっと紙袋が丈夫すぎましたかね。私はここの音が一番好きかな。この音。いかがでした？よいしょ。紙袋を取りました。音がクリアになりますね。紙袋の音。そういえば私がノイマンさんを買おうと思ったきっかけが紙袋でした。この紙袋をこうやってねガサガサガサってする音があまりによくて、いやこの音はノイマンさんじゃないと出せないと思って買いましたという裏話でした。さてさて、次のリクエストに入りたいと思います。ペンネーム、ザブトン様。海といえば、波の音に注目しがちですが、足元にある砂浜の存在を忘れていませんか？リクエストは、サラサラな砂で遊ぶ音です。硬いところに落としても、パラパラいい音がしますし、何か箱に入れて振っても、いい音がすると思います。実はですね、このリクエスト、前回の配信の時に読もうと思っていたのですが、ちょっと時間が足りなくなってしまって今回にお引越しをさせていただきました。というわけで早速やっていきたいと思います。実は今回の砂なんですけど、よいしょ、聞いていただいてわかると思うんですけど、サラサラではないんです。防音室がサラサラの砂 NG。
今回は。フーゾンさんで買った。お家の中で砂遊びができる。不思議な砂。なんて言うんでしょう。こうやってキューってやると固まって、しばらくするとパラパラって崩れていきます。手でやるとあまりいい音しないので、今日は木のしていくと、とってもいい音がします。こういう硬い音がします。こっちの耳でも氷みたいな音がしますね。
くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。砂の音。今回も様々なリクエストありがとうございました。ちなみに今回ご紹介させていただいたリクエスト ASMR のロング版は DL サイトさんの姉妹サイトシエンさんで公開しております。気になった方、この番組をきっかけに音フェチの沼にハマってしまった方、そしてもうすでに出遅れの末期患者さんもぜひぜひ聞いてみてくださいね。というわけで、これからもリクエスト ASMR お便りお待ちしています。このコーナーはね、セリフ、シチュエーションなどなど募集した内容で、伊賀崎が徹底的にリスナーさんを寝かしつけるコーナーだよ。あなたの安眠のツボ、私に教えてね。それじゃあ、最初のお便り。ペンネーム、イッシーさんからいただきました。保育園の先生がね、お昼寝しましょうって言うんだけど、僕、全然眠くならなくて、早川先生に隣でよしよししてもらえたらお昼寝できるかも。そして同じようなリクエストを、ペンネームタチャチョ改めたチャチョ隊長様からもいただきました。今回もいい感じにミックスして、あ、また起きてる。君以外みんなお昼寝しちゃったよ。眠くないの？仕方ないな。じゃあ彩香先生がよしよしってしてあげるね。それなら眠れるかな。じゃあよしよしするね。よしよしよしよし。どうして赤くなるの？恥ずかしい？そっか。
じゃあ、後で。早く先生とシャワー浴びよう。このシチュエーション、とっても美味しい味がする。もがもが。というわけで、次。ペンネーム、のりひこさん。こんにちは。体は疲れているのに、仕事のプレッシャーやストレスで眠れない夜、どこからともなく現れた吸血鬼のお姉さんが、吸血と引き換えに寝かしつけてくれるシチュエーションを考えてみました。というわけで見ます。
おっしゃ、こんばんは。
あなた眠れないんですってね。
え？
どうして知ってるのかって
私にはわかるのよ。あなたのような疲れているのに眠れずにいる人がね。
ねえ、もしあなたが望むなら、私が眠らせてあげましょうか。
そう、これは取引なの。私にあなたの血をほんの少し飲ませてくれたら、私があなたを眠らせてあげる。さあ、どうする？取引は成立ね。
それじゃあ、これからあなたの血を飲ませてもらうから、体の力を抜いて、すべてを私に委ねてもらえるかしら。そう、いい子ね。じゃあ、行くわよ。どうも、だんだん体の力が抜けて眠くなってきたでしょ。安心。私に委ねて。このまま楽になっちゃいましょうね。ほら、あと少しで嫌なことは全部消えちゃうから。このままゆっくりおやすみなさい。永遠にね。
この後スタッフが美味しくいただきました。もぐもぐ。というわけで、本日の安眠研究部のリクエストはおしまいです。お便りありがとう。
かがでしたか？次の配信は5月30日水曜日の特別配信会です。二人へのお便りお待ちしています。忘れないで聞いてくださいね。ではまた次回お会いしましょうね。